レビューアー騎士団ラジオ出張版。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやかです。
こんにちは、正解者の平林です。
本日も始まりました、正解者レビューアー騎士団ラジオ出張版。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビューアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビューアー騎士団で団長してます私ことさやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしていきます。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いしますか。かしこまってますね、えらい。どうですか、ね、3回目。いよいよ3回目ですよ。
そうですね、3回目にもなりましたね。
そろそろ慣れもあるんじゃないですか。
え、
古木さんってメインパーソナリティとして。
うん。でもなんとなく、はいはい、3人こう話をするのは、はいはい、なんとなく、うんうんうん、
え、僕らに慣れたっていう話ですか。
そうですね。
いや、番組以前の問題ですね。
古木さんとね、古木さんと僕もう2年ぐらいの付き合いですよ。
そうですよね。なんかたまにしか会わないじゃないですか。
まあね。
まあまあまあまあ。うん、
はい、
うん。そんなに、深くこう、トークをさせていただいてる、あれもないんですけどね、まだ。
そうですね。いつか語り明かしたいですね。
うん、語り明かしたい
です。何も。
何について語り明かしますか？
あれじゃないですか、1分間でいろんな質問したい。さて3回目なんですけれども、はい、今日は収録日が雪ということで、うん、
ね、
すごかったですね、雪。
これ何ですか、何年ぶりとかの大雪らしいですね、
東京は。あ、
そうなんですか。へえ、
全然知りませんでした。
あれ、なんか去年も降りませんでしたっけ。
いや、でもここまで積もったのはっていう、
そういう
ことですよ。
そう、
大丈夫ですよ。うん、問題ない。
まあね、でもね、はい、今日は古木さんだけですからね、ちゃんとね、時間に間に合うように来たのはね。
いや、うん、でも私も、30分前に着くようにしよう。多分、今日、なんか昨日の夜から降ってたじゃないですか、うんうん、雪が。
降ってましたね。
すごく、はいはいはい。だから、うわ、なんかこれ電車とか、ね、滑るとか、なんやかんやで、大変なんじゃなかろうかと思って、30分前に着こうって心がけたら、結局着いたの15分前とかだったんですよね。
でも僕30分前に着こうと思って20分遅れましたからね、う
ん、僕もそうそう、僕も30分前ぐらいに着くようにすればいいかなって思ったんだけど、はい、全然なんか電車がもう動いてないんですよね。
そうですよね、うん、
地下鉄だからいいだろうと思って、はい、地上だったらなんか問題あるだろうけど、地下鉄ならまあまあみたいなことを思ってたらですね、とんでもなくて、電車が途中で止まってしまって、
はい、そうなんですよね。
で、駅で降りたら平林さんが途中で、
そうプロデューサーにね、電話をしてたんですよね。すいません、遅れますっつって、そしたら、後ろから声をかけられて、さやわかさんだったという。
そうそう。だから、あ、まあ、平林さんいるだからもういいや。
もう一人いたらっていう。あ、そうだそうだ。
はいはい。
はい、
なんすか？
本日のゲストは。あ、そうそう、
今日のゲストね。
はい、なんと、芝村優里さんがいらっしゃいます。わー。
ゲームデザイナーの柴村さんに、はい、この後後半でね、ゆっくりいろいろお話を聞ければと、
はい、うん、すごい楽しみです。僕大好きなので。
お、
ファンですね。まあ、握手とか求めたくなりますか？
あ、僕ね、でもね、はい、インタビューとかいろいろするけど、握手とか全然、はい、サインとかそういうのしない、むしろしない感じですね。
あれですね、やっぱ公私混同だから。
そう、逆にしないみたいな。
素敵ですね。そうですよね。私もそういう時にはこう、心に秘めておりますが。
じゃあなんすか、今僕がそういうのしますって言ったら、こいつめくみたいな感じだったんですか？許さんみたいな。
なんか仕事を利用してみたいな。
いや、私は何も。
しないみたいな。そういうこと
も。何も思わないですよ。あ、なんかそうなんだ。やっぱこう、素直に生きてるのかなとか、私も、
うまいなぁ。
しようかなとか。
うまいことかわしたな。
え、使わせないですよ。
わかりました。じゃあ、はい、まあそんな感じで、
そうですね。
後で、
はい、
はい、
お楽しみにということで、
しててください。はい、それではまずこちらのコーナーから行ってみましょう。レビューアー騎士団攻略法。レビューアー騎士団、それは誇り高き猛者たち。崇高なる騎士の称号を目指し、日々研鑽を積み、己が魂を武器に、己が志を盾に、日夜戦い続ける。そんな孤独な勇者たちに今日も騎士団長が檄を飛ばす。 ということで、このコーナーは正解者ウェブサイト最前線にて好評展開中のレビア騎士団の攻略法を団長さやわかさんにトークテーマに沿っていろいろ聞いちゃおうというコーナーです。
はい、
レビア騎士団って何ですか？
レビア騎士団というものはですね、正解者の
説明してくれるんだ。
あれ、違う。あれ、一緒に共に説明していただけますでしょうか？
いやいやいや、ああ、どんどん言ってください。いいですか？何ですか、レビア騎士団って。僕が言わないっていうのもあれかなと思ったんですけど。
団長言ってくださいよ。
いや、まあ、簡単に言うと。アシスタントの分際でちょっと。
いいえ、とんでもございません。はい、あれですね、正解者のその、最前線というウェブサイト上にある、はい、まあ、レビューを書こうっていうページなんですけれども、はい、正解者がやってることだったら何でも書いていいよっていう、
はい、
1文字以上あればもう何でも、はい、何でもいいよっていう。
僕のツイッターに関するレビューでもいいんですか？
正解者の、活動であれば OK です。それが、あの、平林さんのツイッターが正解者の活動だったら、
どうかな、
個人ですかね、
っていうとちょっと違いますよね。
そうですね、腹が減ったとかは正解者の
活動じゃないよね。
確かに、
うん、あの、よく間違うのは、間違うというか、皆さん間違われるのは、最前線に乗ってるものについてって思うんですけど、
はい、
そうでもないんですよ。例えば、だから新車のレビューとかでも全然いいし、次世代っていうか、
はい、
正解者が出る、
はい、あります、
新車のことが書いてあるサイトのことを書いても全然問題ないっていうことなんですけどね。うん、で、はい、まあ、あの、送っていただいたレビューには、こう、なんでしょうね、あの、
はい、
漫画雑誌の投稿コーナー的に、
うん、はい、あ、得点制でね、
そうです、そうです、3段階評価みたいなのをして、
はい、
それを12回やって、はい、一番の人はすごいねっていう
ちょっと、
なんかプレゼント的なものもあった
りとか、商品の話しましょうよ。すごいねじゃないじゃない。
今わざとざっくり言ったんですよ、
ね、なんかね、ポストカードとかがあったりとか、
そうそうそう、
ラバーコースターとか、
あと正解者の出版物がいろいろ
ね。そうなんですよ、あの、はい、正解者の出版物を読んで、まあ、出版物を読まなくて、最前線で読んですら、うん、得点を重ねていくとですね、本がもらえちゃうっていうのが、うんうん、
それすごいですよね、うん、
大丈夫なんですか？その1冊2冊じゃなくて、あれですよ、え、はい、なんですか、
1ヶ月分とかね、
1ヶ月分とかもらえるんです
よ。1ヶ月分とかもらえるの大丈夫なんですか？
あ、会社的に
会社的に、それなんか、
大丈夫なんですかね、
ちょっと前から疑問に思ってたんですけど、うん、
いや、あの、社長に確認はしてないんですけど大丈夫なんですか？
確認してないんですか？
嘘嘘、確認してます。
あ、びっくりした、びっくりした。まあまあ、そんなレビア騎士団の、
はいはい、
はい、攻略法を団長に聞いちゃおうっていうことです、
うん、
で、本日のトークテーマは、
うん、
いいレビュー悪いレビューです。
はいはい
はい、
それは、あの、いいレビューってなんだろうねっていう話をしたいんですよね。
はい、そうですね。
いや、これはいい話聞けるで。
いやいやいやいや、そうでもないっすよ。まあ、あの、結構、さっき言ったように1文字以上だったら何でもいいんすよ。はい、ほんと。
1文字、
うん。よくみんな間違えるのは、まあ間違えるっていうか何でしょうね。
はい、
あの、なんか売るための宣伝文句みたいなのを考えたらいいんですかね、うんうんうん、みたいなことをおっしゃる方がいるんですけど、そうでもない。
宣伝文句と、例えばキャッチコピーとかは宣伝文句とかになるんですか？
キャッチコピ ー、っていうのじゃなくて、もっと僕が今言った宣伝文句ってのはぜひ買ってね、はい、みたいな、
あ、
うん、君も買おうみたいなこととかを、
告知みたい な、
うん、なんか告知、まあそんな感じ
か、ね、なんか要するにチラシ的なね、
あ、
うん、それってあの逆に言うとあの全然逆なんですよ、悪いレビューだと思うんですよ、
うん、
というのはなんでかっていうと、いいレビューっていうのは、人に本だったら、ま、本ですけど、それを読みたいなって思わせて、その作品に向かわせるようなものなんですね。で、それってじゃあ宣伝文句じゃんって思う人もいるかもしれないですけど、そうじゃなくって、例えば、君はとにかく知らないだけど、この本超面白かったよみたいなことが書いてあったら、
はい、
なんか面白そうだなって思うじゃないですか。
はい、確かに、
うん。全然知らねえけど、みたいな感じで、はい。っていうのがいいレベルなんですよ。それで、まあ、CM とかもでもそうだと思うんですけど、この、あの、例えば、何ですか、風邪薬買ってくださいとかって言っても誰も買わないじゃないですか。
はい、そうですね、う
ん。この風邪薬でなんかすげえ良かったみたいなのの方がいい。はい、
あれですよね。あの、薬効成分がこう溶けていく、こう CG があって、その後こう、スーっていう顔してる。
まあ、それは、だから、レビューが宣伝だとしたらそうなんですけれども、
はい、
宣伝じゃなくたっていいんですよ。本当に、面白ければいいっていう。レビューとして。あともう一個は、だから、あの、今、まさに言いましたけれども、それ単体で文章として面白いっていうことですね。
なんかその、私思うんですけど、
はいはい、
長ければ長いほどいいとか、うん、そういうものあるんですか。逆に短い方がいいとか。全然ないです。
長いからいいとか短いからいいとか、うん、悪いとか、
はい、
言葉使ってるのが難しいからいいとか悪いとかっていうのは一切ないです、はい、ないと思った方がいいと思いますよ、うん、それ小説でも何でもそうだと思います。
じゃあ別に難しい単語を使ったからといってすごい偉いわけではないですね、
うん、
簡単な単語だからまたしてもいいというわけではない。
いいというわけではないです、うん。
やっぱあれですよね、その長いレビューには長いレビューなりの書き方があるし、
ね、
短いものには短いものなりの書き方があって、
うん、
それぞれ難しいと思います。
そうですね、だからなんか短い文章を書いてる、
はい、
書いて、こんなことしか言えないのかっていうのも間違ってるし、長い文章だから小難しいこと言いやがってっていうのも間違ってるんですよ。それぞれ書き方があって、それをどう読ませるか、要は読んで最終的に面白ければいいんですよ。
なるほどなるほど、
うん、こんな感じでどうでしょう。
はいはい、
ご納得いただけましたか。
そしてですね、
はいはいはい、
あの雪村さんから質問をいただいておりますので、
はい、ご質問ですね、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、正解者と全く関係ない曲の歌詞を引用して使うのってありなのでしょうか。
レビューの中でってことですね。
うん、なるほ
どね。はい、そうですね。いや、全然いいんじゃないですか。ただし、引用であればですけどね。
それが。じゃあ、かっこ引用とか書かなきゃいけない。
いやいや、そういうことじゃなくて、引用っていうのは実は条件がいろいろあるんですよ。まあ、ものすごくざっくり言うとですけど、はい、詳しくはウェブで、調べた方がいいと思うんですけど、
はい、
レビューね、もうこれ何でもそうなんですけど、
はい、
法律っていうのは、まあ、評論とかでもそうなんですけどね、主従の関係っていうのがちゃんとあって、はい、メインになってるのがその歌詞とかであっては絶対いけないんですね。
メインになってるのが歌詞。
うん。だから、この本すごくよくって、
はい、
この本の良さを説明しているのはこの曲の歌詞だと思うので、
はい、
以下この歌詞を引用します、じゃあ読んでねって言って、 あとその歌詞が書いてあるだけだったら全然ダメです。
あー、なるほどなるほど、
うん、もう話にならないっていう。でもね、まあ、そういうのはもういいレビューでも何でもないので、うん、どうせ僕載せないと思います。
そうですね、はい、はい、確かに。なんかでも確かにだったらあなたの言葉じゃないよねって感じになりますね。
だからなんかあれですよね、そのレビューをするときにちゃんと必然性があること
っていうですね。うん、もう本当そうですね。主従の関係っていうのは要は必然性があるってことですね。レビューを書くのにあたって必ずこの歌詞が必要だったっていう。
はい、
まあそんな感じでしょうか。
なるほど。
はい、
これで、なんだ、金だなんだの、ね、
金だなんだ
金だ、銀だって、こう、ポンポンポンって出てくるようになるといいですね。
はい。
はい。
出たらちょっと困りますけどね。
まあ他にもご質問あれば、ぜひください。はい、
さやかさん、ありがとうございます。
いい
このコーナーでは、トークテーマと質問を募集しています。騎士になりたい団員たち、騎士団に入団希望のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、レビュアー騎士団攻略法のコーナーでした。つけよう、キャッチコピー。素敵なキャッチコピーがついてると、もうそれだけで本の中身が楽しみになりますよね。
甘い言葉にしびれる言葉、
シャープな言葉にシャレた言葉、
名作の陰に名キャッチコピーあり、目指せ一流コピーライター。というわけで、このコーナーは身の回りのものに素敵なキャッチコピーをつけることで言語感覚を鍛えようというコーナーです。
はい、
うん、
はいはい、
これ人気コーナーですよね。
人気コーナーだけど、今日はあんまりメールが来てないんですね。
いや、来てたわ、来て
た。来てた
わ、まあまあ、この辺後で。
ああ、そうなんですね。なるほど、わかりました。はい、まあ、
募集テーマに沿ってね、はいはい、キャッチコピーをつけるっていうコーナーです。
募集テーマっていうのは、
はい、本日の募集、今回の募集テーマは、キッチン用品ですね。
今日はキッチン用品について、あれこれ言っていただくということですね。
はい、
金額で。あれこれ言っていただいて、それにあれこれ言うっていう感じですね。
あれこれ、いやいや文句をつけるっていう感じの、
はい、さやかさんにジャッジしてもらいます。
はい。
はいはい。
金、銀、銅、鉄の4段階で、
はい、
採点をして、金が出たら何かプレゼントを出すということになってるんですが、まだ金が出たことがありませんので、
ね、そうですね、う
ん、まだプレゼントの内容も考えていません。
皆さん、ゴールドを。金を目指して頑張ってください。
うんね、まあ、望み姫の私物プレゼントとかでいいですか、
ね、はい、何ですか、私、私物って。
い や、なんでも、なんでもいいですよ。
なんかあれですか、うん、使用済みのなんとかとか。
なんか、食べかけのダースとかそうい
う。ああ、なるほど。
4つぐらい減ってる。
なんかあんまりレア感ないですよね、
別に全然。
一個ずつだし、みたいな。
はい、まあじゃあ行ってみましょうか。
はい、そうですね。早速行ってみましょう。うん。
いや、ちょっと待ってください。
は
い、
何ですか？
ちょっと読む前に、はい。今回は、なんか、読めそうなのが少ないらしいんで。
あ、そうなんだ。
ちょっと、のぞみ姫になんか、例題を。
おっと
見本をこうやってもらおうかなって。
何ですか、それ。
ここまで、まあ、2回やってきたわけじゃないですか。
はい、そうですね。
そろそろなんか、のぞみ姫も、だいぶなんかできるようになったっていうふうに。
あ、じゃあ僕、ジャッジします、
ね。はい。プロデューサーがね、横からこう、目でね。
うわもうなんかすごい。
のぞみ姫はできる子やで、っていうね。
いや、できる子じゃない
さあ、ハードル上げたし。うん、よろしくお願いします。
じゃあ何でやりましょうか。そのテーマ。
電子レンジ。
電子レンジ。じゃあいつものようにやってくださいよ。
はい。電子レンジのキャッチコピーです。冷めたあなたをチーン。ダメですか。結構いい感じかな。もう一個。
まあ不思議な魅力がありますよ。
あ、そうだ、うん、
ね。
そうかも。
わかるんですけど。
わかるんですけど。冷めたあなたを温めるじゃないところが良い。
ですよね、うん。最初は温めるにしようかと思ったんですけど、うん、これチンの方がいいんじゃないかな。
チンの方がいいんじゃないかな。
電子レンジの特性をね、活かしてみます
ね。あのね、オーブントースターもチンって言うんですよ。
あれれれれれ。
まあ世の中的にチン。
まあね、チンといえばレンジですからね。
はい、そうよ。
まあ、どうかな。
ど
うぐらいは差し上げたい。
じゃあ、のぞみ姫も金を目指して頑張ってください。
頑張ります。はい、まあ、ということで、いただいた。
あ、紹介。もう投稿の方に移るということですね。
そうですね。はい、2個目はもう言わないということ
です。はい、はいはい。
じゃあ、もっといい感じのやつが来てるらしいんで、そっちをって言
う
んですね。
はい、そちらをご紹介したいと思います。ペンネーム横浜県さんからいただきました。まな板のキャッチコピーです。包丁だけで魚をさばく人はいない。
まあそうかな、うん。なんかね、それって、うん、包丁をむしろ立ててあげてるわけじゃないですか。
う
ん、
そうですね、
遠回りですよね。なんていうか、
脇、
うん、
役。
脇役感がありますよね。
うんうん、はい。
まな板のことだと皆まで言わんでも分かるよみたいな感じが、
そうですね、
ちょっとけど、まあ、胴ぐらいにしときましょう。
魚っていうあれはチョイスはあれなんですかね。
魚？
魚っていうチョイスは好きだからかな。
何を言ってるのかちょっとわからない。
あのすいません、気にしないでください。
ちょっと、
うん、はい、なんていうかハードルが高かった。
すいません、ちょっと意図が組めなくて申し訳ないです。
今日の私おかしいんです。
今日はいはい。
次に行きましょう。
はい、
はい、庭片付きファンさんからいただきました。泡立て器のキャッチコピーです。まだやれる、まだ頑張れる、電気に頼らずかき混ぜる。はい、私これ結構好きです。
手で混ぜんのか。
あ、電気、いやだからこういうこと
です。あれですよね、
泡立て器、うん、なるほどね、うん、
電動のじゃないぞって。
いや、それも結局、電動の、はい、泡立て器をまずイメージして、うん、
はい、
やってるわけでしょ？なんか、それ、そういうことじゃないんですよね。
なるほど。
なんかね、なんかちょっと違うんですよね。なんかみんな、他のものを経由して説明しようとしてるんですよね。
そうそうそう。
なるほど、うん。ちょっと比較物があるみたいな。
うん、そうそうそう。でも、
この子単品で見てあげてほしい。
見てあげてほしい。
そうなんですよね。
キャッチコピーだから。
惜しい。
なるほど。
はい。
うん、では続きまして
、いや、評価
をまだしていなかった、失礼いたしました、
うん、まあ、はい、さっきと同じなのでどうかな、
どう、
はい、
なるほど。続きまして、
はいはい、
ペンネームヤギポンさんからいただきました。包丁のキャッチコピーです。私は物を切る、でもそれは切るじゃない、望まれた姿形に生まれ変わってもらうの。
ん、うん、切る、ん、
切る、殺す、
私は物を切るの、切るは切る方でしょ、
チョキチョキチョキ
切る、切断する、
はい、
でもそれは
KILL
KILL 殺す、
殺す
というわけではなく、
ではなくて望まれた姿形に生まれ変わってもらう。
あーなるほどなるほど。
これ文字だと結構いいんじゃないですかね。
文字だといいんだと思いますよ、うん、なるほど、
はい、 それでは。
そうね。うん。まあ、いいんじゃないですか。包丁というものの、はい、この、人殺しの道具じゃないんだぞ感も出てるし。
ああ本当
いや、それ。
いや、そこが肝、ま
あ。え、読んで分かんなかった。
いや
あ。あ、そうっすか。
じゃあ、これは銀ということで。はい。
はい、いや、すごかったんだけど。
はいはい。
はい。あ、でですね。ところで前回なんですけども、
はいはい、
放送を聞いていただいた方はご存知かと思うんですけれども、う
ん、すいませんでした。
なんすか急に土下座を始めて、
はい、すいませんでした。
そうですよね、平林さん、あのメガネのね、
いやっていうかね、
下り。
さやかさんも乗ったじゃないですか。
いや乗ってないですよ、読まないよ。
送ってくるやつ絶対いるからみたいな。
絶対読まないよって言ったんですけどね。
キッチン用品なのに。なんかメガネとか言っちゃったから、うん、どうやらメガネのキャッチコピーを送ってくださった方々が2000
通ほど、うん、嘘ですけど、
だいぶでもいらっしゃったらしくって、
そうですね、今朝寒かったんでちょっと、はい、燃やして暖を取らせていただきました、うん、
そう、ここでは読まない、ただお名前だけちょっと、
ああそうですか、
はい、はい、ヤギポンさん、横浜健さん、ひろたかさんからいただきました。あのですね、
みんなバカだな。
しかもひろたかさんに限って言うと、あのメガネのキャッチコピーだけ送ってきます
。違うから、振りじゃないから。
振りじゃないよ。
みんな気づいて。
みんなキッチン用品をね、うん、求めてるのでね。
そうですね。
はい。でお願いした。
まあ、いずれメガネやりましょうね。
いや、メガネ単体でやるんだ。メガネオンリーだ。
メガネオンリーで。
メガネオンリーイベントやりましょう。
わかりました。
オンリーイベント。まあじゃあ。いや、それちょっと燃えますね。あ、ごめんなさい。気にしないでください。
どういう文脈が入ってるの？
メガネ萌え的な。
わかりました。
はい。まあ、ということで、皆さん、どしどし、テーマに沿ったキャッチコピーを送ってくださいね。
は
い、
うん、引き続き、キッチン用品でいいんですかね。
そうです、キッチン用品です。
そうですね。あ、そう、今回ちょっと思ったのが、はい、やっぱあれですね、もうちょっと皆さん、形とかに注目してもいいんじゃないかなっていうね。
うん、
あ、なるほど。
なんか、もうちょっとね、キッチン用品だと、
はい、
いろいろ特徴的な形のものとかもあるし、
そうですね。
うん、材質とかね。
はい。
まあ、機能ももちろんある
し、ね。
そうそうそう、ね。だから他のものを経由せずに、ぜひその単品の
魅力を引き出していただ
く。そうですね。
彼だけを見つめていたいみたいな。はい、
そうそうそう、はい。いいとこ探してあげてほしいですね。
そうですね。うん、あ、素敵なこと言いましたね。はい。それでは、目指せ一流コピーライター、以上、つけようキャッチコピーのコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
ああ大好きな作家の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。でもね、効き目はたったの1分間。ごめんね。このコーナーは私のぞみ姫の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。たった1分間ですが、いろんなことを聞きまくっちゃいましょう。と言ってもですね、最近1分じゃないっていう噂があるんですね。
ありますね、根強く。
普通に長いですよね。質問全部やるみたいな、
ね、みんな聞きたいんですよ、いろいろと。
まあそうですね、皆さんのご質問を、はい、一問一答的なやつをお答えいただくということ
なん
ですかね。
そうですね。
はい。
ではでは早速、
はい、
本日のゲストをお呼びしたいと思います。
はい。
本日のゲストは柴村優里さんです。
どうも
ー。どうも
ー。よろしくお願いします。
あの空白は滑りましたね。見事ですね。
いや、すいません、反応できずに。
今日の雪ほど滑りました、ね。すごい。
本当道凍ってましたもんね。
おばちゃんがぐんぐん滑ってるから、面白い。ビデオに撮りてえと思いながら、起きちゃいました。はい、
僕は滑って転んだおばあちゃんを助けてきました、今日。
そこで人の良さと悪さが出ましたね。俺はビデオに撮りてえ。
いやいやいや、僕もその、なんていうんですか、よく見せたいっていう心。
ああ、
逆に、ね。ちょっと黒いですね。
そうそうそう。
人、
う
ん、なる平林とは悪なる柴村が。
いやいや、真っ黒ですから。じゃあちょっとここで簡単にね、はい、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、柴村さんのご紹介をしたいと思います。
はいはい、う
ん、
お願いします。
柴村さんは、ゲームデザイナーで、いらっしゃいます。といっても、本業 が、ゲームデザイナーと言ったけど、最近はすごいいろんなご活躍をされているんですが、ゲームデザイナーとしては、ガンパレードマーチ、皆さんご存知だと思いますが、絢爛舞踏祭や、ガンパレードオーケストラ、3部作などなど、名作を世に送り出されております。で、ですね、最近ですと非常に漫画原作をたくさん手掛けられて、
う
ん、
そうですね、
はい、
たまに作品忘れますけどね
今何本ぐらい連載されてるんですか？5本6本ぐらい。
ですね、今、名前が出ているので連載が今リアルタイムで続いているのが3本ですかね、
はいはいはいはい、
で企画が、ね、動いてたりとか実際やるやつとかになるとあとその倍ぐらいになっちゃうんですよ。
じゃあ10本弱ぐらい、
6本ぐらい、
ね、6本ぐらい、すごいな、
すごいな。
そして、それだけ漫画の原作を抱えられているにもかかわらず、
うん、
来月、正解者から小説が出ます。
おお、
初の長編書き下ろしになるんですよね、小説としては。
そうですね、そもそも小説あんま書かないですからね。
ですよね、
はい、うわ、それは
というわけで、聖火者フィクションズからマージナルオペレーションという小説が、
フィクションズなんですか？
そうです、そうです。ほうほうほう、2月の15日に出るんですけれども、うん、
まあ、はい、
すぐじゃないですか。
そうなんですまさに今週恒例なんですけど、
あらあら、
はい、まあ、その話などもいろいろお聞きしたいなということで、うん、今回ゲストに、
はい、
来ていただいたという次第でございます。
は
い、
じゃあ行ってみましょう。
はい、そうですね。早速、魔法をかけてみたいと思います。
本当？
はい、あら、心境はどうでしょうか？
あ、ちなみに私は魔法耐性高いですよ。レジスト50ぐらいあります
ので。今のうちに力を蓄えて。大丈夫です、私。いけますよ。
やってみますか？
はい。では行ってみます。
はい。
つるるーんるん！一番好きなゲームは？
人生です。
これだけはないと仕事ができないというものは何ですか？
人脈です。
少年時代の島村優里、一言で言うとどんな子供？
先端は双葉よりかんばしです。
仕事のない日は何してる？
ワンピースの登場人物のごとく酒飲んで飯食って陽気に騒いでおります。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
面倒くさい女性が大好きです。
幸せだなと感じるのはどんな時？
たまに空を見上げた時、それまで一生懸命頑張ってきたなと思い出す時がいい時ですね。
宝くじで1億円当たった、何に使う？
はい、全額寄付します。そんなものに意味ありません。
現在過去問わず、どんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
死んだら会えると思うので焦っていません。
初恋の人の下の名前を教えてください。
もういらっしゃいませ。勇美です。
カラオケのお箱は？
バルディオスです。
今までで買ったもので一番高価なものは？
家です。
初めてハマったアイドルは？
山口百恵です。
あなたのライバルは？
いません。
最近面白いと思ったゲームは？
若い OL です。
ゲームデザイナーになっていなかったら何になっていた？
思いつきません。多分私が何をやってもどんな人生を送ってても必ずゲームデザイナーになってたと思います。
私の第一印象は？
ちっさちっさちっさ。はい、
今までの人生最大のピンチといえば？
道場で師匠と真剣で勝負をした時です。マジで殺されるかと思います。
最近気になってるニュースは？
消費税です。
ガンパレードマーチ、あなたにとって何ですか？
通過点です。
マージナルオペレーション、あなたにとって何ですか？
新しい通過点です。
正解者、一言で表すと何？
野望を渦巻いております。
担当の平林さんに一言物申してください。
うわ、いい格好しやがって。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
惜しい、もう一本。
ゲームデザイナーを目指している人にアドバイスをください。
とりあえず目指すのはやめた方がいいんじゃないですかね。なんか最近社用産業ですよみたいな。
柴村優里にとってゲームとは？
はい、全部でございます。
なるほど。
いやー、今回はやばいな。これは
面白すぎるな。
いやー、何からお聞きしようかなと思うんですけど、はい、そうですね、ちょっとね、やばいものは後に取っておいた方がいいなと思うので、
やばいものってどこだろう。
でも全部やばいような気もするな。
一番好きなゲームは人生ゲームでなく人生
かっこよかったですね。
私にとって全てはゲームなんで、なんか。
あ、なるほど、なるほど。
あ、じゃあこれもゲームですね。
もちろん。
若い OL もゲームっていうことですね。
いや、あれは。
これどういう、どういうことですか？
親父的に必ず抑えなきゃいけないポイントじゃないかな。
何が起きたんですか？最近攻略しようとしてるんですか？
攻略してるんですか、ね、
いや、うん。
え、それは、面白い。
意外に俺もいけるなと思いました。はい、
それはなんか面白く攻略したっていうことでいいんですかね？
なんでそんな根掘り葉掘り。
いや、もう気になりますよ。だって若い OL。
ここが一番面白いところじゃないですか、ね。
若い OL か、ちょっと僕も頑張ろうかな。
マジっすか？
そうですか？ひろめさん結婚してるじゃんかって思いました
。本当ですよ。
いや、冗談です、冗談です。
そうか、でも逆に言うと、その、ゲームというと、コンピューターゲームに限らないということですよね。
は
い、
うんうんうん、そうですね。なんかまあ、極端な話をすると、小説、はい、今回小説書いたんですけれど、小説も、分岐がないノベルゲームなんですよね。うん、
はいはいはい。
実際に同様の形式で、他にも、ね、日暮らしの泣くコロニーとかもあったりするんで、まあ、ここら辺は全部、私にとってはただのゲームでしかないっていう。
あ、それはすごい柴村さんっぽいですね、でもね。
すいませんね、ゲームバカなんで、なんか。
いやいやいや。
いや、実はね、あれすごかったんですよね、小説ね。はい、はじめ、企画を10個ぐらいいただいて。
へぇー。
そうそうそうそうそう。
で、これだけは通らねえと思ってたやつが通ったんです
よ。どういうことなんですか？
いや、だってまず主人公がないんですよ。なんか、これは絶対通らねえと思ってたのが、なんか30歳にと。からスタートするようなお話を書いたら、これにしましょう。え、本当にみたいな。大丈夫みたいな。
いや、だからあれなんですよね。多分、そこら辺がちょっと小説とゲームの違うところなのかもとは思ったんですけど。
ああ、なるほど。ゲームだったらこんな主人公でこの人操作するのありえないみたいな人ってことなんですか？
かもしれない。どうですか？やっぱゲーム的にはない主人公でした。
ゲーム的にはプレイヤー次第なんで。
ああ、なるほど。
だから30歳ニートからスタートしても、若返りの薬をどこかで探してきましたとかって言
いながら。ああ、なるほど、そういうことか。まあ小説ではなかなかそれはできないですよね。
小説だと、こう、ページをめくって読んでいくしかないから、読者の突っ込みをどう抑えるかっていうところがポイントになるんですよね、なんか。
でも30歳ニートっていう段階で気になりません？
そうそうそう、だから、
気になりますよね、
キャッチーだと思ったんですよね。逆に。
何、どんな話になるのみたいな。
そうそうそうそうそう。
あとなんかちゃんとこう、書いてる途中で、
はい、
まあ、あとはなんか編集者と話しながらこの説明を増やしてどうこうって言ったら、うんうんうん、だんだんリアルになってきて、
うん、そうですね、
読んでて辛くなる人がいるんじゃなかろうか、
そうなんですよね。
ちょっと待ってください、どんなお話なんですか？
いや、いや、すいません、じゃあだいぶあれになりますけど、コーナー的には横道にそれますけど喋っちゃうと、日本人のね、30歳のニート、新田っていうんですけど、
はい、
まあその男の子ですね、彼が、主人公なんですが、まあ、はい、もう会社が潰れちゃって、
うん、
ニートなんて嫌だと、
はい、
でなんか肩身が狭いし仕事を探したいと思って、
うんうんうん、
で新しい就職先が、
はい、
自分でネットで見つけてきたんですよ。民間軍事会社、
はい、
要するにいわゆる傭兵と言われてるような、
はいはいはい、
あ、だから
そうなんだ。で傭兵になって中央アジアに行ってしまうという、
そしたら才覚があったみたいな話。
そうです、そうです。そこでなんか軍事的なこう才能が明らかになりつつも、まあいろんな苦難があったりっていうお話なんですけど、
わかりました。
まあ、日本人がどうして、ね、インペリアルジャパンのせいだと言われるのかが読むと分かります。
そうですね。しかもやっぱりゲームデザイナーとしての柴村さんの、
うん、
なんていうんですかね、特徴みたいなのがすごくよく出てるところがあるというか、
超面白そう。
戦闘シーンの戦闘の描写とかそういうところも含めて楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますけども。
分かりました、
はい、だいぶ横道にそれちゃった。
いやいやいや、
めっちゃ宣伝しちゃいました。
私気になるんですけど、うん、この人生最大のピンチのお話がもっと聞きたいです。
師匠と
師匠と
道場で真剣を持って、
熊本でですね、なんかまあ剣術を習ってたんですね、
はい、
剣道じゃなくて剣術なんですよ。剣術です
ね。剣道ではないんですね、
で剣術なんで、
はい、
まあいろいろ習うんですね。なんか、
はい、鎧
着たりとか、
はいはいはい、
鎧着て泳いだりとか、馬に乗って矢を打ってみたりとか、だから、すいません、これ何の役に立つんですか。もう、なんか習い所というかね、なんか一族老頭全部習わなきゃいけないからやってたけど、
はい、
何回俺はこれは一体何の役に立つんだろうってずっと言いたかったんですけど、
はい、
それをですね、まあ、ただ、そこの道場の娘が、なんか超可愛かったんで、身分差って言うんですけど、超絶可愛かったんで、俺は足しげく、 通ってたんです
か。すごい漫画みたいだ。
あとですね、そこに土蔵があって、そこに古い本があって、それを片っ端から読むためにいる、なんか毎日来てたんですけど、なんかですが、そこで卒業試験をやった時に、
はい、
まあ、卒業試験というか、なんか免許改伝をもらわなきゃいけないんですけど、うん、で免許改伝をもらうために勝負をしようと。
う
ん、
まあなんかせいぜい木刀だから骨が折れるぐらいだろうなと思ってたら新人が出てくるわけですよ、はい、これでやりますおじいちゃんダメですかあの勝っても負けても殺人者です
安住みたいな感じなのかなと思ったんですけど、
大丈夫大丈夫死ぬまでやらないからねいやあ
のそういう問題かみたいな
あじゃあ特に怪我とかはなく
いやもうここの今でも残るこの額ですから真剣でこれがですね聞いてください超逆だったんですけどじゃあやるぞって、はい、まああの犬木から始めるんで、まあ左右に戻してる状態から始めるんですね。で、まあいくらなんでも相手はもう結構高齢だし、俺は勝てると思ったんですけど、抜く前に鞘で叩かれたんです。で、派手に額からぷゆーって血が出て
です。そんなポンチみたいな。
いや、あの、どう、何の流派かというと、まあ、はい、工夫する流派なんですね。
なるほど。
どんなことでも工夫がなければ。はいはい、鞘で殺されないと思うお前が悪いのだ
という
。
なるほど。全的な何かですね。全問答的な。
あ、いや、ですね、私の習った流派というのはですね、右手でも左手でも刀が使えないとダメだし、あの、槍でも素手でも相手が殺せないと意味がないんですよ。
あ、なるほど。実践的ですね。
あ、ただ、組手は可能な限り手を壊すからやるなと。やるときは一回だけにしろと。やるなら目つぶしをかけてからやれと。
細かい。
そこのあれですか、娘さんがあのガンパレのミブヤのモデル。
あ、はい、そうです。
そうなんだ。
何を言ってるんですか。俺知り合い以外出さないですよ。
なんかあのそうなんだ。
まあ、
はい。
いや、すっげえ、あの、二つだけですけど、とても面白いお話です。
はい、最後、これ、
何何
聞いとかないといけないじゃないですか。
うん、
あ、島村さんにとってゲームとは全部。はい、
なぜかというとですね、私は今までお金とか仕事とか、はい、まあいろんなものを、まあ例えば友人とかもそうなんですけど、はい、この場にいるのを全てゲームで手に入れたんですよ。
ああ、
なるほど。
逆に言うと、ゲーム以外でも手に入れられた経験というのはあるにはあるんですけれど、うんうんうん、まあ物心ついてからゲームだけですね、私に全てを与えてくれたのは。
なるほど。
なるほど。
ゲームとは人生、全部。
そうですね。
いやでも実際島村さんの作られるゲームもそういうゲームですもんね。
そうですよ。
得ることがゲームだし、
うん、そうですよ、うん、あの人生の全部じゃないですけど、はい、すごいね、時間を頑張れとかに捧げましたから
ね。トイレに行くのが熱いゲームとかですね。
じゃあまあマジのオペレーションも、はい、ゲームとして皆さん楽しんでいただける。
そうですね。はい。あの、続刊も出ますので、ぜひぜひという感じで。
はい。島村さん、今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここで、インフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト、最前線が好評更新中です。各コンテンツ無料ですのでぜひご覧ください。そして最前線にて期待の新企画が始動。その名もレッドドラゴン。あの三田誠がフィクションマスターとしてシナリオを紡ぎ出すロールプレイングフィクションレッドドラゴン。気になる参加者は室淵源、那須きのこ、紅玉伊月、島ドリル、成田亮吾。最前線ではセッションの様子をまとめたリプレイを近日公開予定。詳しくは特設サイトをご覧ください。本日のゲストの島村優里さんの書き下ろし長編小説マージナルオペレーションが正解者フィクションズより発売されます。2月15日より全国の書店で発売予定。最前線でも試し読みが公開予定です。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版第3回放送、そろそろお別れのお時間です。
はい。はい、頑張れ、冬木さん、いや、冬木さんじゃないや、冬木さんの。という番組のようになってまいりましたが、
ねえ、なんか頑張れ田淵くんみたいな感じですよね、うん、頑張れ古木さ ん、
なんか今日特にすいません。
いやでもね、 あれですよ、
はい、
柴村さんもっとね 突っ込んできたかったですね。あれですよ、僕に対するいい格好しやがってとか、ここはちょっと聞きたかった。
気になるんだ。
はい、めっちゃ僕自意識過剰なんで、すごい気になります。
逆にじゃあそこは聞かない方向で言
ったり。聞かない、聞かないですか。
気になるまんまみたいな。
後で個人的に聞いてみます。
あ、そうですね。はい。あ、本日のゲストの島村優里さん、いかがでしたでしょうか。はい、
とても楽しく過ごすことができました。
カチカチとしたコメントありがとうございます。
はい、はい、すいません、本当に
フルキさん頑張れ、
フルキさん頑張れ、
頑張れ、大丈夫だよ、
大丈夫大丈夫。
渋谷さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
他のコーナーどうでしたか、フルキさん。
他のコーナーですか。
はい、
いや、なんですかね、
振り返り的なものが、
振り返り、あ、でも楽しかったです。あれ、レビュアー騎士団のいろいろ聞けたので、
攻略法、
攻略法が、
攻略法ね、はい、はいはいはい
はい、
うん、攻略法はまあ、はい、割と質問みたいなことをどんどん送っていただければ、
そうです、ね、
サクッと答えたいなと思って、
はい、答えたいですよね、
は
い、
あとあれですよね、キャッチコピーの、投稿が短めの方がいいらしいよっていうのをさっきちらっと聞きました。
あ、うん、そうですね、キャッチコピーです
よ
ね。
まあ、キャッチコピーですかね。
キャッチコピーだからね、はい、コピーになってなきゃ、
うん、はい、
うん、
パッといい感じに言える、
そうですね、CM のお話が来るようなキャッチコピーをお待ちしていますということで、
はい、はい、次はキッチン用品ですね。
そうそうそう、引き続きキッチン用品、
はい、引き続きキッチン用品、はい、はい、よろしくお願いします。
おっと、お便りがあるんですか。
そうですね、お便りがございましてですね、ペンネームチチーズさんからいただきました。
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
柴村さんといえば TRPG 正解者の企画レッドドラゴンについて感想を教えてください。
俺も混ぜろ、あるいは俺もやらせろ。
わかりました、伝えておきます。
あ、ぜひぜひ、
はい、
もしかしたら何かあるかもしれない。
あるかもしれない。
これオリジナルで作ったんですよね、ゲームシステム自体。
そうなんですよ、
そ
うなんですよ。
それが気になる
んです。ワンオフなんですよ。
俺も作りたい。今の頃もそこから本気です。
もう担当に伝えておきます。
はい、
はい、ということで島村さんも関わるかもしれないレッドドラゴンもお楽しみください。はい、はい、それでは次回の放送2月14日でお会いしましょう。
お、2月14日
なんだ。
2月14日ね、あれらしいですよ、ふんどしの日らしいですよ。
へー、そうなんだ。
本当です、
2月14日といえばふんどしの日なんだ。
この間決まったらしいです、日本ふんどし協会っていうのが。
嫌がらせでした、
多分かぶせてきてますよね。
かぶせていってます。
いや、たまたまだって言ってました。
いやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいや、
何か何か違って
くる。お前ら分かってるだろう。むしろ言ってあげたい。
そんなふんどしの日、ゲストは
ゲストが小柳つぶおさんです。
小柳つぶおさん、
はい、
あ、なんか
小柳さん
向いてるのかなっていう。
ふんどしの日ですからね。
ふんどしの日だからね。男、まあ小柳さんという作家についてはそもそもどうなんでしょう、はい、皆さんの認知度がどこまでなの。
講談社ボックスでデビューされた作家さんで、
はい、
うん、実はね、今っていうか最近上京されて、
はい、はい、
はい、渡辺浩二さんのニコ生なんかに出られて、
はいはい、
見られてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
実はなんとね、渋谷でね、新聞配達をしながら生活されているという、なんかちょっといろいろ聞いてみたいなと思って、はい、上京したての作家の生活みたいなものも、
上京して渋谷に住むっていうのが上京したてっぽいですね。
そう、でも北海道から上京してきていきなり渋谷でしょ、
うん、渋谷ですごいなって思って、住もうと思ったんですかね。
そこら辺も聞いてみたいですよね。
気になりますね。
そうそうそう、はい、なのでちょっとまあふんどしの日ということでね、
はい、
小柳さんにいろいろ、
あ、だから皆さんからも、
あ、そうそうそう、質問と、
はい、
あと、ふんどしのプレゼントですね。
いやいや、それはない、
ふんどしじゃない、
ないと思いますけど、うん、はい、各コーナーへのネタメールとふつおたを募集してますので、
はい、あとあれですよ、はい、レビューアー騎士団の方に、
う
ん、なんかラジオのレビューとかも送ってくれていいんで、
う
ん、
あ、全然、
そっか、
そうそうそう、
まだ来てないですね。
そうです、待ってます、
来ませんよ。はい、
カモンっていう感じでね。
そうですね、はい、はい、そちらもよろしくお願いします、う
ん、はい、お願いします、はい、
それでは次回の放送でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
島村でございました。